は大塚です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は人見建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは私の個人情報を守って市民の会の呼びかけ人の西郷美奈子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私の個人情報を守って市民の会というのはどういう会なんですか？
はい、京都市が来年度に18歳と22歳になる若者の個人情報を自衛隊にシールにして渡すということが報道されました、
はい、
でこれを聞いてやっぱ何か間違ってるんじゃないのかなっていうふうに感じた市民で集まって、何が問題点なのかを話し合って、その問題点を京都市に伝えに行くということを今やっています、
はい、自衛隊にシールを渡して自衛隊募集をその京都市が提供するということなんですか？
そうですね、自衛隊に入ろうとする若者の数が年々少しずつ減ってきていて、
はい、
でもちろんその背景には安保法制ができてしまって自衛隊の仕事の中身が変わっているとかいろんなことがあるんですけれども、そういうのを背景に、まあ、若者が減っていると、
はい、
でこのままでは人数が足りなくなるので、防衛省や自衛隊が各自治体に対してもっと若者を集めるように協力してくれというふうに今言っているそうです。
アテナシールっていうのは今までは渡してなかったんですね。
そうですね、今までは住民基本台帳というのを見せてあげるという形で、各役所に自衛隊の方が来て見て書き写すというふうにしていたんですけれども、それでは手間だということで、はい、もうアテナシールにして京都市が印刷してそれを上げてしまうというふうにやり方を今変えられようとしています。
そうなんですか。そしたら個人名住所全部個人情報が自衛隊に行くということになるんですね。
そうなんですよね、あくまでも市の建物の中で個人情報を見せてあげるというのとは全く話が違ってきて、
はい、
もう印刷したものを京都市の他の組織に上げてしまうということなので、これは今までの閲覧とは全く中身が違ってくるというふうに私たちは考えています。
そうですね、この市民の会でどんなふうな活動をされてるんですか？
はい、まずはやっぱりこのことがおかしいんだよっていうふうに思った人たちで意見を集めて、まずそれを150人分ぐらいを京都市に持っていきました。はい、でもそれを受け取っても京都市はやっぱりやり方を変えないということをずっと言っていたので、それではやっぱりいけないというふうに思って、その後にインターネットで署名を集めました。
署名はどのぐらい集まりましたですか？
はい、でそれは本当にもう短い間だったんですけれども、3500筆の署名が集まって、それを京都市に持っていくことができました。
はい、でもまだこのことを知らない人もたくさんいるんじゃないですかね。
そうなんですよね、本当に新聞でちょこっと報道されている程度で、今では新聞読んでる方も少ないので、本当に私たちの口コミで18歳の子いないとか22歳の子いないっていう形で、本当に知り合いお一人一人をたどって該当の方を探しているという状態です。
はい、18歳や22歳になる若い人たちはどんなふうに受け止めてるんですかね？
はい、実際に高校2年生で来年送られてくるだろうっていう女性が個人情報を守ってくださいということで利用停止請求っていうのを京都市に対してやりました。でやっぱりその方も自分の個人情報が他の組織に出されるっていうのは自分のものとしてやっぱり納得できないっていうふうにおっしゃってるそうです。
はい、それでどうなったんでしょうか？
はい、で京都市は最初はこれは問題ないのでやりますっていうふうに言っていたんですけれども、今年に入って突然対応変更を発表しまして、嫌だって言ってる人の分は外すっていうことが発表されました。
そうですか。そしたらその利用停止請求をすれば、はい、送られてこない個人情報ももらえないということになるんですね。
そうなんです。でもそのことも京都市のホームページにほんの数行ちょろっと書いてあるだけなので、わざわざそんなね市のホームページを毎日チェックしてる人なんていないの で、
そうですね、
そういうふうに嫌だって言ったら自分の分は外してもらえるということが 知られていないっていうのもちょっとあのもったいないところだなと思っています。
そしたら本当はあの対象年齢の人すべてにあのあなたの住所や名前を知らせてもいいですかっていう了承を得るべきですね。
であの来年のその18歳22歳になる人たちは2万8000人いるというふうに言われていて、
はい、
本当はこの2万8000人全員にあなたの個人情報を自衛隊に渡してもいいですかというのは本当は聞かなくちゃいけないんですね。
そうですね、あの本当にプライバシーの侵害になってしまいますよね。
はい、であのやっぱりプライバシーの侵害って問題だけではなくって、その京都市と自衛隊がその、まあ、対等な関係ではないというか、やっぱり自衛隊が言ったことを市が聞かなければならないっていうのはあのやっぱりすごく大きな問題があるというふうに思ってます。
はい、なんで急にこういうことになってきたんでしょうかね。
そうですね、あの今までは各自治体でも閲覧までは OK というふうにしていたんですけれども、やっぱりそれでは自衛隊員が集まらないというのと、やっぱり自衛隊がどんどんその海外で活動を広げようとしているときに若い隊員がいないとそういう任務があの広がらないっていうことで、やっぱりあのたくさん自衛隊員を集めようというふうに焦ってはいるみたいです。
はい、あ、京都市の対応としてはどういうふうになってるんでしょうか。
今まではずっとその閲覧だったのを今回そのシールに切り替えてしまうということで、あの私たちが今抗議の声を上げてるんですけれども、今そのシール自体は用意、印刷前のシールが用意されてるんですけれども、はい、やっぱり私たちが問題点が多いというのを伝え続けているので、まだ実際に印刷までは至っていないんですね。
あ、そうですか、はい、そしたらもっとねこのことをあの知らせて声を上げていくことが必要ですね。
そうですね、あの最初はその嫌がってる人の分は外さないっていうふうにあの京都市は言っていたんですけれども、私たちが粘り強くあの市に働きかけていたら、やっぱりその嫌がってる人の分は外しますっていうふうに態度が変わったので、私たちがその働きかけをすることにはあの本当に意味があるっていうふうに思っています。
よその自治体ではどんなふうな感じなんでしょうかね。
そうですね、あのいろんな対応があるんですけれども、例えばその最近でしたら神奈川県の葉山という町では、今まであのシール、あ、紙媒体にして渡していたその名簿を、やっぱり問題点が多すぎるし法的な根拠に実は乏しかったということをあの自治体が認めて閲覧に戻すという京都市と逆の決定をしたそうです。
そうですか、あの京都市でもそしたらもっと みんなの声を集めて、あの嫌だっていう声が上がれば、はい、あのひょっとしてあの宛名シールをやめて閲覧に戻るかもしれないですね。
そうですね、あの自治体は自衛隊にあの募集協力しなければならないってことは一応法律に書かれているんですけれども、じゃその協力が一体どこまでなのかっていうのは今まで話し合われたことがなかったので、
はい、
これはあの一つのチャンスだと思っていて、京都市ではここまでの協力はやりますよ、でもこの先はやりませんっていうような大きな話し合いをみんなでできたらいいなっていうふうに思っています。
そうですね、はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは、私の個人情報を守って市民の会の呼びかけ人の西郷美奈子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都までお寄せください。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。